始まりました月曜オリジンアワー、お相手は鈴川さきとサーキーと
鈴です。
よろしくお願いしま す。5月25日月曜日夕方6時を回りました。皆様いかがお過ごしでございますか、はい、というわけで暑いっすね。
暑い
暑いな。梅雨ってまだ明けてないよね。
ねえ、
鈴さんまだ梅雨明け宣言してないですもんね。
まだですね、まだちょっとギリギリ梅雨でいさせてもらって湿ってもいるので、
あ、皆さん鈴が梅雨明け宣言してるんで、
ね、もうちょっと待ってくださいね梅雨明けは
何を基準に決めてんのあんたが。
まあまあまあ、でもこの水分感がなくなったから雨降ってなくても、
あ、そうだ、梅雨前線がウーヒャラとかじゃないんだよ。そこっていう言葉も分からずにして、
そうね、
梅雨明け宣言とか、
はいはい、
梅雨宣言とかしてたんですね。
そうですね、
あ、はい、そうですか。
なんか問題いいか、
ね、あ、ないですね、ね、水分感ですね。
水分感がなくなったらですので
、はい、今日もツイキャス配信しております、はい、ツイキャスで FM 那覇と検索していただきますと、今流れている放送、この、生放送で映像付きで見れちゃうということでございますね。
はい、
はい、皆さんぜひコメントもよろしくお願いします。
お願いします。
芝居太郎さん、総理の会見始まったよということで、安倍総理の会見が今始まってますかね。だから多いですね、鈴川サーキットの生放送始まったタイミングで総理の会見が、
ね、うん、
合わせてきてるのかな
わざとだ
な、ぶつけに来てるんだこんな沖縄のちっちゃい売れてない芸人のラジオにぶつけてくるかねメルボルンリーダーさんから、スーズちょっと大人のチーズこんにちは、よろしくお願いしますそう、そうだそうだ、皆さん先日はオリジンお笑いライブ YouTube 配信ご覧いただきありがとうございました、
はい、
おかげさまで、あの滞りもなく、
うん、
トラブルもなくって言っていいのかな、あれは、
うん、
終えたんじゃないかなと。
ねえ、だから私さ、ずっと7時前から、
うん、
何スタンバってて。
ああ、そうなの。
そうだけど、
うん、
もうさ、なんかずっとやらなかったから、
あ、
なんでと思ったらね、
うん、
オリジンコーポレーションのページでだったから、そうなんかいと思って。
そう、前回は、
うん、
まあ、前々回になるのかな、もう前々回は、わらしがみチャンネルっていう、うん、森さんがやっているチャンネルで配信をさせていただいたんですけど、今回からはもうオリジンコーポレーション公式のアカウントで YouTube ライブを配信したので、
ね、そうだからサーキーのやつをね見逃してラムちゃんから見ました。
あ、でも一応まだアーカイブ残ってるはずだから。
あ、そうなんだ。
あ、後からでも見れると思います。ぜひ皆さんオリジンコーポレーションで検索していただければ、公式の YouTube チャンネル上がってるんで、
うん、
ぜひ。でもめっちゃ長いよ、2時間半とか。
あ、でもちょっと延長してたよね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、
最後は
やっぱりオリジンライブだったら、
うん、
このメンバーは2分、このメンバーは3分、このメンバーは4分ってきっちり決まってるんだけど、
うん、
やっぱりメンバーそれぞれやることも違うし絡む内容も違うからあと通信制限とかで全然なんだろう、電波届いてないやつもいたりとか。
あ、なるほど、ね、
ちょっとその調節もしながらだったから、
あ、
かなり伸びちゃったんだろうね。
でも結構ね、まあ、最初見てないのと最後らへんもちょっと見てないんだけど、うん、ワニ先生とブーブーさんの噛み合ってなさが面白かった一番
ワニ先生のところ見てないってば。
あ、そうなんだ。
あえて自分の体がそうしたのか分からんけどワニ先生のこの尺、ネタ尺が始まるときにちょうどトイレ行きたくなって全く見てないわけ
あ、反応してるな、ワニ先生に。
もう全然じゃあ噛み合ってなかったのブーブレイクさん司会だった
けど、2人で同時に喋っちゃうみたいな
すごい。
逆に噛み合ってんのかな、
付き合いたてみたいな
あ、先にどうぞみたいな。
あ、いい、そっちか、
どうぞ、いいよいいよみたいな
あ、そうなんだいや、でも私が見た感じ噛み合ってない人結構いたぞ。
あ、ほんと。あ、やっぱなんかあれかな、遅れてきてる、
う
ん、
噛み合ってないというか、まあまあそうだね、遅れて相手の質問が聞こえるから相手も聞こえてないのかなって、もう一回言ったら喋りが被っちゃってみたいなね。
あ、なるほどね。
ラムちゃんも面白かったな。
ラムちゃんね、何やってたっけ忘れちゃった。
ラムちゃんはね、うん、ネパールの餃子、モモっていう餃子を、
うん、
イケメンのシブルハギのお友達と一緒に食べてた
なんかいた
ちょっとよくわかんない、よくわかんないなんだろうこの時間帯はって思いながらデイジ異国のチャンネル見てるみたいな気分にはなってた面白かったではあるよ。
あ、なるほどね、
うん、
まさかね、沖縄だとは思えないような。
そうそうそうそう、
そう、
ネパールのタイ、ん、ネパールのカレー屋さんで配信してただったかな。
あ、へえー、 そうなんだ。
あとはあのデコリンさんね。
あ、デコリンさん、
デコリンさんはもうすごかった、うん、
中継、
中継だったんだけど、うん、まあ、まずはデコリンさんの番になってでスカイプずっと電話してるんだけど、デコリンさん電話取らんかったわけ、スカイプを、
うん、
で後から回しましょうって、
うん、
もう王の王の王の王とリップサービスさんの後にもう一回かけよったわけ。取り合ったんだけど、デコリンさんこれまたオチがすごい。
な、
ぜひ見てほしい。
見たい、めっちゃ気になる。
ぜひみんな見てくれ。
あっさ、もうあんた上手、もう
これ引っ張るよ私は。
見たい。
この時間も引っ張ってライブも2時間半我慢してみて。もうデージズコーってなるから。
あ、見たい。
たくさんコメント来てますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、ありがとうございます。
うん、
今度3分でメイクしたらいいさ。あとね、
3分メイクは気に入る。3分はね、
そう、なんかこの中継の方たちは3分間で 何かをしてくださいみたい な、
なるほど、ね、3
分間はいただけるんで。
おーおー、
私3分でドリア作ったんですよ。
あ、すごい。
いや、なかなかね、検討したと思うよ。
見たかった。
なかなか検討したとは。ちょっとね、あのパタパタしてたり雑だったりしてたところあるんだけど、あと説明がうまくいってなかったりとかね。
この間はオムライスだったもんね。
この間はオムライスを一から作ったというか、うん、チキンライスの上に、うん、あのオムレツをふわっと乗せるっていう。あとデミグラスソースをパッとかけるっていう。
まあ、でもソースも作ってるからね。3分でしょ。そ
う
そ
う、うん、ドリア良かったよって。面白かった、さっきすごい、本当すごい、3分でよくやった、ドリアすごかったねとか、
うん、
嬉しい。
いや、ドリアはすごいでしょ。
ちょっとだから、あんまりドリアって普段食べんさ。
確かにね、
なんか
思いつかないというか、
だから、
うん、
多分見てる人何やってんだろうって思ったはず。
そうなんだ。
だって材料の説明とか、
うん、
作る工程とか6スッポ説明できてなかったから、
あ
ーわーって材料パーってやって、これパーンって乗せて、パーンってパーって焼いて終わりみたいな。
リアル3分クッキングだ。
本当にちょっとチャレンジさせていただきました。ツイッターで後でやり方とレシピ載せるね。ちょっと全然あげてないし、
あ、
いいね、
あげてよ。
ねえ、ダービー面白かったの予想をはるかに超えていたとかね。そう、あのダーティービューティーさんが、
うん、
何年前の漫才かな、あれ。
え、そんな前？
10年以上前の唯一残ってた映像、当時の漫才の映像をバーンって載せてたんだけど、誰かが書いてたけど、ダーティービューティーのツッコミ強めだよねって。時代かなって。いや、あれ多分時代じゃなくてヒープーさんのツッコミだと思う。ヒープーさん今でもツッコミ強いから。
あの人自身がもう強い。
そうそうそうそうそう。
変わらず。
変わらず。変わらずでございます。22年前じゃなかった。
よく残ってたね。
だから、だって唯一残ってた動画って。
多分、あれでしょ、なんかテープでしょ、本当に。
カセットテープな。
だよね。
カセットテープを、うん、このビデオテープにはめるタイプの、だからこのちっちゃいちっちゃいやつでしょ。
ああ。
私たちがギリギリ分かるぐらいじゃない。
ね、使ってたもんね、昔オリジンで。
デージ昔よ。
うん、めっちゃ昔。
うちらもオリジンコーポレーション入ったばかりの時からカメラ係だったからね。カメラ係でテープ取れてなくて何回怒られたか。
本当によ。
でも、よくさ、
うん、
入ってきたばかりのさ、
うん、
女子高生にさ、うん、カメラ係とか重要なもの任せたような。
確かにね。
だってカメラ係ってさ、ネタ見せの動画とかも撮らないといけないから、
うんうんうんうん、
これ撮れてなかったら結構厄介だわ。
確かにね。
よく任せたよな、マジで。
しかもなんかもう、ワニ先生みたいにいっぱい動く人をもうカメラで追うのがもう大変だわけよ。本当に。とか、あの、ココロッチさんとか3人いて、離れてるとどこを撮っていいのかわからんっていう怖さ。
当時。当時というか今もそうなんだけど、カメラワークなんてないのに、こんなよく動く人たちの
本当
撮れるはずないもんね。もうだから、もよくはね、
もうね、後からね、怒られるのが怖いから、あの、どこをメインで撮ったらいいですかって聞いてた、すずは。離れた場合。
大体芸人ね、ココリッチさんの場合、うん、ちゃんひび撮ればいいよって
言ってた。言ってたね。
ちゃんひびさえ撮れればいいよって言ってたね。バーナーで焼くと思わなかったとかね。
何を？
ドリアの最後オーブンで焼くじゃないですか。オーブンで焼くの時間かかるから、バーナーで上からプ
ッてやって。お店やん。
バーナーね、あの、私バイト居酒屋長かったもんですから、バーナーって結構身近なのよ。だから家にもあるのよ。 そしたら私やっぱ感覚がバグってるから、
うん、
居酒屋で身近な存在のバーナーだから、うん、みんなのお家にもあると思ってたから、うん、だからみんなオーブン使えないときはバーナー使いましょうみたいなテンションでやってたんだけど、後から YouTube のコメント欄見たらバーナーなんてねえよみたいな。
ないよ。
バーナーそっかと思って。
なるほどね。
なんか手にはない、ないわ。
もう付け方すらわからんもん。
バーナー。だから、うん、あのノーブレさんがフォローしてくれてたんだけど、うん、なんかキャンプとかよくやる家庭はあるかもねっていう。
ああ、なるほどね。
バーナー結構使うけどな、便利なんですよ、バーナー、うん、焼き鳥仕上げにやったりとかさ。
ああ、確かにね。そうそう、
プリンちょっと上焦がしたりとかさ。
なんか火災報知器とか使うん？
火災報知器、いやー、あのなんで換気扇チャーケーして、窓もチャーケーしたら全然大丈夫。全然大丈夫。
怖い、ぼーってなるやつだよね。
ね、何にしても皆さんの YouTube ライブ見ていただきありがとうございました、ね、まだ見ていないという方、ぜひオリジンコーポレーションスーズもね、
うん、
よろしくお願いします。
お願いします。
見てみてください。あ、でもなんかやったらいいのに。
何を？
映像だから、あの YouTube 配信ライブやるとか、3分間で
ねえ。
じゃあ、もしやるとしたら何やる？3分
3分？
3 分だよ、3分
やるとしたら、
うん、
だから何ができるんかね。
あんたもなんで料理できるから3分間で。
ああ、まあでもね、2人まあ料理ってなったらあれだから、何やるかな、なんか分からんな。
3分スーズーにバーナー使わせたいとか。バーナー料理作ったら、
バーナー料理怖。
バーナー本当に便利よ。
だってなんかもうあれ、この火力がやばいから怖い。
火力やばいけど別にね、気をつけてやれば絶対怪我しないしね。
怖いよ。
便利だからね。インスタライブみたい。あ、インスタライブ、スーズとサーキーのですか。
あ、
リモートコントしたくない。
あ、離れてやるやつ。
そうそうそうそうそうそう、
ね、
なんかになりきって。
あ、いいね。
二人がさ、おばさんの役になりきってから、
うんうんうん、
あ、どこで触るのかね。あ、いてるやつ、あんたも見えてるよ、はーしーって始まってるけど、これズーム娘に教えてもらってからよ、ズーム、あんた久しぶりに会うさな、だからやってみようかなと思ってから、うん、あんたズームに誘ったけど、あんた全然来ないさ、何してたの。
聞こえない。白松さん、
てるやさん、
聞こえない。
音声のボタン押してて、るやさん、
なんて
音声のボタンあるさ、あ、下のプリン。速攻消してやる。
それ切るボタンって。
切るボタン間違って押しよう。今日はですね、早めに CM、まあ、ジングル挟んで素敵なゲストさんをお迎えしようかなと思っております。
お、
あの打ち合わせでちょっと喋ったんですけども、
はい、
芸人さんの枠でいいんじゃないかな。
ノリは。
なんかね、こう言っちゃあれなんですけど、うん、初めましての方なんですけど、うん、すぐお友達になれそうなタイプだなと思います。
ちょっと同じ匂いする感じの。
同じ匂いというか、なんだろうな、高校卒業してもまだ付き合いあるタイプの人。いや、芸人枠って芸人さんではないんですけども、うん、シンガーソングライターの方をお迎えしてお話を伺っていこうかなと思いますけど、うん、めっちゃ面白い方なんで、皆さんもねこのままお待ちいただければと思います。
はい、
では一旦ジングル挟みましょう。一旦ジングルです。
はい、
お金とさ、時間とさ、心のさ、余裕
オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット
スーズです。
よろしくお願いします。この時間はゲストさんをお迎えしておしゃべりしていこうと思います。
はい、
それではご自身のお声で自己紹介をお願いします。
よろしくお願いします。シンガーソングライターのタクトくんと申します。
よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
タクトくんさんって呼べばいいのか。
タクトくんでいいの。
タク
トくんでいいんです。はい、
はい、シンガーソングライター、タクト君をお呼びしております。
よろしくお願いします。帰ってきました、FM那覇。
いや、この前も奈良さんのラジオに、
そうなんです、
出ていらっしゃい、
させていただいて、
ゲスト枠のお時間を大幅にオーバー。
最後までいました。最後までいました。
お話を伺ってます。
そうです、奈良さん手でくるくるくるくる巻いて巻いてってやらされてました。
リスナーの皆 さんの今映像見てるかどうかだけど、はい、指回しはね早めに締めろっていう意味なんですよ。じゃあ最後まで来てくれたんですね。
そうなんです。
じゃあ今日もワンチャンあるかもしれない。
あ、本当ですか。
はいはいはい、ワンチャンあるかも。
僕はいいんですけどね。僕はもうウェルカムなんですけど。はい、
ありがとうございます。
頑張って食っていきたいと思います。
困るな、すぐ帰ってほしいな。
さあ、まずタクト君の、
はい、
じゃあ、まあ、どういったことなのかという現在の活動なんかお伺いしていいですか。あ、現在どのような活動。
あの現在っていうとすごくあれですよね、今難しい時期ですよね。
コロナがちょっと
普段は東京都心をメインとしてシンガーソングライターとタレントをやっています。そうなんです。事務所も一応生島企画室という生島博さんという元 TBS アナウンサーの会長が務める、事務所に所属してまして、でそれをやりつつ、シンガーソングライターとして楽曲提供だったりライブハウスで歌ったりとかやってます。
なんかすごいおしゃべりも流暢というか。
でもこれ録音です。
いやいやいや、そんなすごい技術ある。技術の方がすごいんだよ。もともと東京で。
そうなんです。それがですね、実はですね、この今大流行のコロナが始まる前にですね、僕仕事で流しっていうのをしてまして、あの居酒屋とかに行って一曲どうですかっていうのをやってまして、それで100万円貯まるまで家に帰れないっていう企画やったら面白いんじゃないかなっていうのを始めたんです。
はい、これはどなたからやろうって
なったんですか。これ僕からですね、仲のいい制作会社さんに、僕これやるからなんか売り込むきっかけにして武器にしてって言って、はい、したら向こうもそれ面白そうだからやろう。いやでも僕結構流し好きで、大学生ぐらいからやってるんで、もう10年以上やってるんですよ。あ、10年ぐらいかな、ちょうど。
これ音楽歴としたらどれぐらいやってるんですか。
音楽歴としてはもうちっちゃい頃からピアノやってたんですけど、ステージに立って人前で歌い始めたのは高校生ぐらいですかね。
失礼ですけど、今おいくつ。
今32歳です。見えないでしょ。
見えない、全然。見えないし、
自分で言っちゃった。
だから言う前に言わんけと。
そう、あの枠20分しかないから、自分で言っちゃった。待ってらんないから。
私から来るまで持ってないから自分で言っちゃう。
どうせあの沖縄タイムだから遅いだろうなと思って。
沖縄の中でもきっちりはっきりしてる方よ。え、じゃあ10年以上やられていて。
そうですね、割と。でも事務所に入ったのは3年前ぐらいで、それまでずっとフリーでやってて、それこそあの僕のタクト君の名付け親であるサンプラザ中野君からお仕事をいただいたりしてまして。
サンプラザさんとはどういったきっかけで。
は僕あの千葉県の柏という町に住んでまして、地元もそっちの方なんですね。生まれは全然違うんですけど、でそこで音楽やってたらちょっとひょんなことから会いまして、僕の歌を面白いと言っていただいて、そこから仲良くさせていただいてます。
すごいですよね、このタクト君の、なんだろうな、明るさなのか分かんないですけど、さっき打ち合わせで聞いたらどうやら沖縄の大重鎮、川道先生とも仲いいみたいですね。
そうなんですよね、川道先生。
意味分からないんだけど、
だからよね、
どういうことなんですか、マジで。
石垣島にですね、お仕事で行った時に現場がご一緒させていただいて、
はいはいはい、
で打ち上げとかでも話して、それ以降も島行った時川道先生に LINE して一緒に飲んだりして。
本当にね、我々芸人からしたら、あの人と LINE できる人いるんだっていう気分なんですよ、本当に。
あ、そうなんですね。
だってさっきも普通にやってましたもんね。
そう、なんかしてって言うから。
言ってない。すごいなと思って。
先生、僕の意思じゃないですよ。
しかも割とすぐ既読になる。
多分今ね、動画撮ってるから携帯で、あの、はい、見れないんですけど、多分返信来てると思います。
すごいな。
でもこの時期大変じゃないですかね、多分ね、先生も。
そうですね、ちょっとコロナ影響で飲食業されている方、まあ、上先生もそうなんですけど、まあ、営業ある方もね、ちょっと大変な中ですよ。
そうですよね、
そんな中100万円流し旅をされて。
いや本当にですよ。
100万円貯まるまで帰れないってこと。一応貯まってはいるけど帰れない。
違うんですよ、だいたい3月に始めて4月の頭には60万円ぐらい貯まってたんですよ。
めっちゃすごいじゃないですか。
で、それで石垣島に行ったら緊急事態宣言っていうのをなんかお国から出されてですね、東京の人から帰ってこない方がいいと言われまして。
そうですね、
でも島、石垣島お世話になってるし、島民に怖い思いをさせられないと思って、僕1ヶ月ぐらい 森にこもってキャンプの機材借りてサバイバルしてたんです。はい、
あ、やばい人だ。
ちょっとツイッター見てて、なんかすっごいサバイバルなことやってるけど、どういうことなんだろうと思ったら、そういう、
そうなんです、そうなんです、
石垣島の方の脅威にならないように、
そうです、そうです、
自ら人里を離れて、
そうです、
モンスターのような生活
を、オオウナギを釣っては食べ、マングローブジャックというマングローブの魚を釣っては食べ、
なんかシンガーソングライターっていう枠ではなくなってきましたね、いよいよ。
あ、もうエンターテイナーと思ってもらえれば、もう人生エンターテイメントなんで。
そうですよね、
は
い、
もう NG ないんですね。
NG はですね、うん、NG にはしてないですけど、はい、僕演技苦手です。
あ、そうなんですか。
一回舞台やらせていただいたんですけど、もうめちゃめちゃ緊張しちゃってるというか、自分を 100% 振り切れないというか、出せないというか。
なんか器用そうだから、
多分ね、コントとかだったらいいんですよね。
あ、ちょっと気難しい感じの。
全然昭和歌謡だったんですけど、
はいはいはい、
いまいちちょっとこうまだつかめなかったですね。
なるほど。なんかやっぱ演技ってなると、それなりになんかリアルな人物像を描かないといけないけど、
まあ、僕小坊主だったんですけど、小坊主だったんですけどね。
あまりじゃあ自分的には納得できない。
いやいや、全然もういただいたお仕事なんで、それはもう心から喜んでやらせていただきましたよ。
はいはい。え、でもできそうですけどね。じゃあぜひもしよかったら私たちと一緒にコントなんか機会があれば。
そうですね、ちょっとギャラ次第で。
そんな乗り気じゃないな。
森で生活か、大丈夫でした、怪我的なもの。
あのね、それをツイートとかしたら、お客さんが知り合いのシェアハウスに、はい、石垣にあるシェアハウスに米とかパスタを送ってくれて、それを来たので、むしろ太ったんですよね。そればっか食べてるから。あと狩りが、はい、YouTube に上げるってことはやっぱ公共のあれじゃないですか、公共というかもう、まあ、みんなに見せるわけじゃないですか。で、僕漁業権ないから、
はいはい、
本来みんなサバイバルってやると水潜って、うん、森で魚刺してとか、ね、貝拾ってやって食べたりするじゃないですか、はいはい、あれダメなんですよ実は。
そうですね、許可をもらわない
と。そうダメなんですよ。だからそれできないんですよ。だその辺になってるものも私有地のものだったらバナナも取れないんです。
そうですよね。そんな縛りの中、
そんな縛りの中でも、その縛りもこの現在の社会の中でやる流しに比べたらもう全然で、昨日やっと那覇に到着しまして、
昨日からじゃあ
那覇です。今日から1週間昨日から1週間那覇にいるので、毎日ここに呼んでいただければなと思ってるんです
よ。そうそうね、そうね、なんかいろんなお話聞けそうだし。ギャップないです、こんなサバイバルなところから、
はい、
都市的なところに来て
人里に降りてきて、
ちょっと体バグりません。
いや、那覇なので一回こうなんかワンクッションみたいな感じはここから新宿だったらまたそれあるかもしれないんですけど、別に那覇をディスってるわけじゃないんですけど、もうそうだし今人いないじゃないですか那覇。
そうですね、やっぱり、まあ、緊急事態宣言沖縄解除されたといえども、
はい、
観光客の方まだいらっしゃってないんで、
はい、
人も少ないですし、
はい、
え、今じゃあお家で自粛されてるんですか。
お家で、
お家で、まあ、お家に困ったり今流しとかやってるんですか。
流ししてます。
え、マジですか。
実は依頼が来まして、
あ、
やってください。実は僕今のれん街あるじゃないですか、はいはいはい、のれん街とあと雲寺にあるその加盟店舗で、
うん、
昨日から流しをしています。
お、
ぜひご一緒に。
ちょっと待って、鈴川サーキット流し1回ぐらいしかやったことないからな。怖いんですよ。
怖いですね。怖いです、怖いです、怖いです。いや、最初は怖いですね。
飛び込みで入るわけですもんね。
いや、僕は、ちゃんと会社からやってくださいって言われてるので、うん、許可を得てるんですよ。
あ、
基本的に流しやるときは全部前もってアポ取らないと、なんか問題になったときめんどくさいんで。
まあ、確かに事務所にも所属されてます
しね。そうです、そうです。で、事務所には流ししてるとは言ってあるので、
うん、
OK いただいてるので、
まあまあお店がもうお電話してね、
そうです、そうです、
許可さえもらえれば、うん、どうですか沖縄の方がやっぱりノリとか違います、県外に比べて。
すぐ指笛吹く。
アホだな。うちらんちアホだな。やっぱこの感じは違うんですね、盛り上がり方というのは。そう
ですね、あと民謡好きですよね。
大好き。
東京から来てるって言ってるのに沖縄の歌歌えないのって好きと言われるんで。
迷惑だな。え、これ言われたらどうするんですか。
沖縄の魚の歌だったら歌えるよって。
沖縄の魚の歌ってどういうことですか。
僕流しで、はい、ちょっと特殊な歌を歌ってるんですよ。
はいはいはい。
と思って今日ギター持ってきたんですけど、
あ、ね、大きなギターも持ってきて、
ちょっと普通の歌も歌ってるんですけど、さっき僕を紹介していただいた時、はい、後ろで流れてた曲とかも僕の曲なんですけど、うん、
はい、
ちょっとじゃあ披露しましょうか。
え、何特技的なことちょ
っと新しくないですか、これ自分から振る
だからキュッとしてるからね、お時間がね、
うん、自分から振るっていうね。
え、どういうこと、今から何か歌ってくれるってことですか、持ち歌を歌ってくれるってことです。
持ち歌を今からこの場で作るんです。
え、即興？
ん？
即興です。
これはどういうことですか、例えばお客さんからキーワードをもらって、
例えばさっき魚って言ったんですけど、なんか動物園とか水族館に所属している動物、はい、生き物で気になる生き物とかいます？別に動物園にいなくてもいいんですけど、
何でもいい、
な
って。じゃあ本当に、じゃあ即興でスーズ思いついた動物さん、動物園にいるような、
何でもいい
動物園にいるようなもんね。
モルモット。
モルモット。
え、え、白鳥。
白鳥、あ、いいですね。
え、本当に
って言われたら、はい、ちょっとこれ白鳥とモルモットでやるので、うん、ツイキャス見てる方もぜひ、
はい、じゃあぜひ皆さんもリクエストよろしくお願いします、はい、
じゃあ白鳥からいきまーす、ちょっとマスク取りまーす。
はい、どうぞ。
白い鳥と書いて白鳥と読む鳥、実は白鳥の仲間には黒いやつもいる、そいつの名前はもちろん黒鳥、色だけ違うんだけど、黒鳥にはちょっと面白い習性があって、実は渋谷区みたい同性愛万歳、オス同士で子供を育てる方が子供が大人になる確率が高い。モルモット、モルモットはわめいで天竺ネズミ、南米に生息する食用のネズミだけど、皆さんご存知カピバラさんも実はモルモットの仲間だからね。カピバラもちゃんと知った、和名があるけどカタカナの名前のように全然可愛くはありません。カピバラ日本語でなんと鬼天竺ネズミ、イエーこんな感じで言われた生き物。
すごい、
え、勉強になる、
勉強になる、面白いな。え、タクト君、たくさんリクエスト来てますよ、
はい、
そのままいいですか。
はい、どうぞ。
じゃあカンムリワシ、
カンムリワシ、きっとこれをリクエストした人は石垣島在住の可能性が高い。いやいや、マショ島に住む頭の白い大型の猛禽類、天然記念物で頭の羽が逆立っていて冠のように見えるから冠ワシと言うけれど、石垣島ではパーイーグルという。え
ー、すげー、これはだった。
あと、じゃあ最後に2匹ぐらいいきますか。
いいですか、じゃあラストに、あ、これはいいですね、沖縄代表する鳥ですね、ヤンバルクイナ。
ヤンバルクイナと、もう一個は、
ではこちらへ。私も分かんないんだけど、これハシビロコ、
ハシビロコ、行きましょう、じゃあヤンバルクイナ。 ヤンバルクイナのヤンバルは沖縄の本島の北の方の地名でございます。山と原っぱしかないからヤンバル、もちろんそこにしか生息しない天然記念物、飛べない鳥なのは飛ぶ必要がないから天敵は猫だけ、その天敵の猫も山猫、ちなみに眠るときは見つからないように木の上に登って眠る。ハシビロコウは名前はピンとこないかもしれないけど、大きくて目つきが悪くてじっと知ってて全然動かない鳥、実は動かないのにはちゃんと理由があるんです。普段餌を取るときに水の中でじっとして足元に日陰を作り、そこの日陰に息継ぎしに来た、はい、魚という魚を食べるため。ありがとう、
素晴らしい
ですね。
すごい。
まるで用意してたかのような。
ね。
生放送よ。
ね。
生放送。
そうなのよ。皆さんこれ収録じゃないのよ。生放送なのよ。それツイキャスね見てる方は分かると思うけど。
いやいや。
動物好きのお兄さんって来てるんですけど。
動物好きの歌歌お兄さんです。
これえ普段からまあこういった皆さんからねキーワードいただいて。
そうですそうです。もう今夜のれんが来て動物言えば僕がここで歌います。
そういうことですよね。
そうですそうです。
これ。いつからやられてるんですか
これね僕流しをしてから最初流しやってたんですけどやっぱり大学生ぐらいの時から始めたんですけど、うん、漫才もそうだと思うんですけど、うん、人前でやるときに若い子の漫才や、ねうん、若い子の歌ってあんまりこう聞く耳を持ってもらうのにハードルが高いじゃないですか、うん、
なるほどわかりますよそれは
だから何かしらの心をねわしづかみにするような
クッと引きつけるようなね
ちなみにわしと鷹の違いは大きさだけなんですけど
あそうなんですね
そうです
いやこういう会話の間にも知識を入れて
そうそうそれでねもともと僕ディズニーオタクだしあのミュージカルとかも見てたので即興で歌うの好きだったんですよそれで生き物めちゃめちゃ好きなんでこれ組み合わせたら面白いんじゃないかと思ってできたのがこの歌です
すげえな
ーでサンプラザ中野くんもこの歌がすごい日本で歌うのはお前しかいないって言って可愛がっていただいてるんですよ、
う
ん、
そうですね唯一無二初めて出会った特技ですね本当に、う
ん、でもこんなことやってるから一緒になる現場は芸人さん多いですね
いやそうですねアーティストさんの枠とはまた違うような
まあでも人を楽しませれれば僕はもうそれで満足なのであ
変わってて面白いとかね尺も曲のノリもバッチリとか
ありがとうございますね口では何とでも言えるんでツイッターフォローしてください
そうですね皆さん口では何と言えますから態度で示してください
そうですよ
インスタグラムツイッターもやられてるってことで、
はい、あとこの度をですね YouTube で、はい、上げてます頑張って
あ YouTube ではなんて検索したら
もうタクト君でもいいしタクト君のまで入れるともう完璧に出ますね
あじゃあぜひ皆さんタクト君
普通に僕が音楽やってるシーンよりこの旅の YouTube の方が増えてますから何する人か分かんないですよね
何ですかねこの、
まあ、でもその YouTube 中にちゃんとちゃっかりこう歌入れてるのでBGM とかでね
どっちのタクト君も楽しめ
る楽しめますよと、ね、まあでも一番はやっぱ生で会ってもらうことかな
あそうですね
1週間この僕は那覇にいるので、はいはい、見つけてもらえたらなんかしらします
雑だなふわっとしてるけど何かは、
はい、
してくれるっていう
なんかしら、
まあのれんがいとかね、
はい、
回ってるっていうことで
玉の杖でもおごればいいですか
いや多分背びらないと思いますよそれおしゃべりして楽しい方ですの で,
あ本当ですか
ぜひ皆さん声かけていただければと思いますちょっとギリギリまで40分までいて40分まであ
全然いいです
もう、はい、ちょっと本当はね30分35分で終わりなんですけど40分までいてください
はい、
まだ全然終わらない
そうですよね
めちゃくちゃ聞きたいこともあって、
はい、
今ねプロフィールいただいてるんですけど、まあ、1988年に生まれて、
はい、
幼少期にピアノを習ったこと、
はい、
であと与えられた動物館をきっかけに音楽と動物が好きになるという先ほども幼少期に音楽を始められたというお話を伺ったんですけど、
はい、
次ですよ両親の教育方針で10歳で単独留学をされるっていう、
はい、
これは10歳で一人で海外に
そうですイギリスに
はあこれはすごいイギリスに何か
親戚の方大したエピソードではないんで
そうやったちょっと終わらす、はいまあ、両親がもともと海外
好きで、はいはいはい、うちの方針ではある程度の年齢に行くと一人で海外に送られるという家系で生まれ育ちましたというただそれだけただそれ
ハリーポッターと一緒だな
そうですハリーポッターハリーポッターみたいな学校ですね朝起きたらもう自分でネクタイ結んで朝食の前に聖堂みたいなとこ入って今日聖書をパイプオルガンに合わせて歌い、はいはい、ご飯食べる前にアーメンって言ってご飯食べるみたいなな
るほど
美味しくないご飯ね
あんまりイギリスこんなって言ったらあれですけどイギリスはあんまりっていう話もありますから、ね、
しかもそれだって20年も前ですからそれはもうはいなんかダメだ言えないこの例えは言えないラジオでは
やっぱ当時、まあ、子供ながらに味って覚えてるもんなんですか
ね、まあ、イギリスが美味しくないっていうのもあるんですけど、うん、日本が美味しすぎるんですよ
ああなるほどなんだ和食ってやっぱりすごいんですね
美味しいです
なんかね
どうですか沖縄の方々って東京来た時に、うん、うわ美味しいって思うんですか
なんかねこう言っちゃあれだけど東京ってなんだろうな東京っていう食べ物なくないじゃないですか
ああそうですねでもやっぱりそのなんだろうこの僕決してこれディスリーではないんですけど、はい、僕の中での沖縄料理って、
はいはい、
ファーストフードに近い感覚なんですよね
でも これ本当にそうだと思います。
気軽に食べれて、うんうん、しかもカロリーも摂取できて、
そうそう、高カロリーでね、
高カロリーで
、なんか混ぜてるだけみたいな、
チャンプルーにすればいいでしょみたいな。でもなんだろう、簡単に作れるし美味しいし、なんだろう、こうこれってとてもこう繊細な味ですねっていうわけじゃないじゃないですか。
ないないないないないないないないない
。おばあなんが適当に和紙をかみした調味料入れてるだけだから繊細なじゃないですけど。
その繊細なを得れるとするならジーマミーぐらいだと思うんですよね。
まあ確かにそうですね。このタクト君は今沖縄で生活されてるじゃないですか。
はい。
ご飯って自炊されてるんですか。
ご飯は近くの定食屋さんでチャンプルー食べるか。
あ。
夜はその流ししながら一杯飲んでいくかとか何か食べるかっていうのをいただいてるので、これを聞いてる方はぜひツイッターでダイレクトメッセージしていただいて、何時ぐらいにのれん街のまたくも字のこのお店にいるからと、
待ってるよと、
待ってるよと来ていただければ先着で行きます。
あ、でも本当にいいですね。 DM して
全然いいですよ、
うん、DM して、まあ、お時間とか
イチャリバちょうで、イチャリバちょうでですよ。
あ、そうですよ、便利な言葉、はい、人類みんな兄弟、すれ違い兄弟ですから。
そうですよ、もう僕もうどれぐらいここにいると思ってるんですか、この島に。
どれぐらい、
もう2ヶ月、少なくとも2ヶ月石垣島にいて、
なんかめっちゃでもすごい沖縄に馴染んでる気はします
ね。わかる。
それはですね、日焼けですね、きっと
しました、日焼け。
日焼けしましたね。
沖縄色にな
った。水ぶくれになりましたもん。
あ、そうなの。え、何も塗らないで沖縄の。
何も塗らないです。
ちょっとあなた。
あ、塗った方がいいですか。
危ないよ。
出た。
危ないよ。本当に。
なんかその急に女子感出しやがって。
あんたよ、肌大切にしなさい本当に。晴れるよ。
シミみたいなできましたよ。
あ、できました。
はい。
早っ。
紫外線も大変ですからね。
そうですよね。
そうそうそうそうそう、まあ、今なん
かそ、オーストラリアにいるときはさすがに塗ってましたよ。
あ、
4倍ですからね。
そっか、沖縄の4倍、
日本の4倍、
日本の4倍、
4倍、
いや、でもそれでも沖縄も大変だからな。
しかも石垣島も強いらしいですね。
そうですね、もうジメジメしてると思います。
あ、びっくりしたのが、はい、あの携帯の天気予報見たら、はい、晴れてんのに、うん、湿度 100% って書いてあるんですよ。湿度 100% って水中とかじゃないのかなと思って。
おかしな数字ですよね。
すごくないですか。
私も初めて聞きました。
あ、本当ですか。
石垣の皆さんどういう生活をされてるのか、ね、
でも除湿機はマストって言ってました。
あ、じゃないと、もしかしたら畳とかかびるのかな、
うん、そうですね。
沖縄の方のウチナータイムは大丈夫ですか。
あ、もうこれに関してはもう愚痴を言う期間は終わりましたね。もう何度かやっぱ沖縄で仕事してるので、それに関しては愚痴を言う期間は終わりました。
割とあったったか、
何個かはやっぱりね、マジかっていうのはありましたけど、
もし差し支えなければ、
例えば、はい、例えばですよ、
はい、
まあ、名前は伏せますけど、あるマンションができます、
はいはい、
でそのマンションの中に子供の施設ができますと、でそれの楽曲を書いて、テーマソングみたいなのを書いて、でこの完成パーティーでイベントやるんで歌ってくださいって行くじゃないですか、はいはい、完成してないんですよ。
え、完成しな。
なんだろうね。
あとで打ち上げで、はい、じゃあ9時に集合、
はい、
9時から飲もうってなるじゃないですか。
僕は
もう8時45分とか8時50分からにいるんですよ。
いいお時間ですね。
9時15分に、うん、今から準備するねって LINE 来て来ないんです、この辺。
本当にね、県民を代表してじゃないけど、本当に申し訳ない。
いや、でもみんながみんなそうじゃないと分かってますから。
あ、まあまあまあ、まれにちゃんと、まれに守って
る人。それはなんかやっぱ、その、ステレオタイプはだいぶあると思いますよ。その固定観念みたいなのは、あるとは思うんですけど。
あとね、沖縄の人のね、本当にダメなところがね、ウチナータイムを文化だと言い張るところが私腹立つんですよ。これがウチナータイムだからあんたが合わせなさいっていう。
あ、なるほどね。
それは
本当に。あ、これって那覇もですかって思うんですけど、
はい、
二日酔いで会社休んでも怒られないって。
それは、人間性
よく来たねって、二日酔いで仕事行くとよく来たねって言われるって。
褒められる。誰から話聞いたの？誰から話聞いたの？さすがにそれは大丈夫。
あともう一個マジかと思ったのは、はい、お通りあるじゃないですか。
お通りは宮古島とかのね。
お通りは危険だっていう、はい、お通り禁止部隊みたいなのが、組織が。
はいはいはい。
できて、
はいはいはい、
それの会議の後に、打ち上げでお通りしたっていう。う
ん、それは、本当です。 パッパラパラルーツ本当に。なんだろうね。
まだやったことないんで、おとおり。
いや、ぜひぜひぜひ、沖縄いる間に。
おとりやりたいですね。ぜひ流しできなくなるぐらいしていただきたいですね。
あ、じゃあ皆さんぜひ、まあ、都の方にも限らずね、タクト君 DM でツイッターでね、あのタクト君で検索していただければ出ますので、はい、ぜひこちらから、まあ、もしかしたらタイミング合えば一緒になるかもしれないですから、
うん、
ぜひよろしくお願いします、はい、
なんかすいませんね、長々と喋ってしまって。
いや、私もここまで引っ張ってしまって申し訳ない。じゃあ最後になりますが、何か告知などございましたら。
とりあえず1週間沖縄にいますんで、よかったら仲良くしてください。
よろしくお願いします。タクト君またいらっしゃってください。
また来ます。もう呼んでいただければ、 FM 那覇さんが呼んでいただければ僕はもう
てよ。
もう全然そこはうちのタイムじゃないんですね。
すごいいい時は。
あ、本当。
すごいいいければ。
あ、そうなんですね。じゃあうちのタイムで来る人は都合悪いって考えればいいんですか。あ、来たくねえんだと思う。
それと考えてもいいかもしれない。
あ、なるほど、わかりました。
はい、タクト君でした。
ありがとうございます。バイバイ。
かったな、
ね、もっとなんかね聞きたかったね、作家なとかでね、か
今まで出会ったことない感じでした ね、
ね、なんかね、あんな分からん名前の動物言われてもね、すって出るもんか ね、
だからね、うちらもやりたいな、なんかこういう男どんなって言われた時に即興で歌いたいな。
こういう男は
ソロかむ男はみたいな、乳首好きとかやりたいな。またね、ゲストにいらっしゃったら嬉しいんですけど、うん、
ね、
来てくれたらね、
うん、
皆さんからもすごいね、コメントね。
だからよ、
ゴーダさんから二日酔いは怒られます、フルマラソンの次の日出社できなくても怒られます。
ちゃんとしてる会社かな。
アニゾンさんも変わってて面白いとかね、
ね、
はい、ぜひ皆さんフォローお願いします。たくさんなんかやっぱキーワードのリクエスト来てたんだね。クリオネとかさ、
あ、
おのぼりトカゲとかね、なんか方言の魚さんとかいるけど、
ね、
方言も覚えられたみたいですよ。
だからね、
うん、さあではメッセージたくさん来てますよ。
はい、
ラジオネームジェラートのうさぴょんさん、ありがとうございます。
さっ
きすずこんにちは、
はい、
先週だったかな、
うん、
サーキーがうちのタイム使っても謝らない人に対して良くないよねっていう話を聞いて、それにぴったりの話を思い出したのでメッセージ送ります。ありがとうございます。ある日同じ FM 那覇の番組で県出身の元プロ野球選手大野凛さんでいいのかな、ちょっと待ってね、大野、大野、
はい、
つむぐさんかな、
何さんかな、
ちょっと待ってよ、
何さんかな、
さっきこういうの気になるからさ。大野凛さんで当たってるか、ありがとうございます、はい、兄さん、大野凛さんがゲストとして来ていました、
はい、
その中で大野凛さんの選手時代の失敗談の話になりました。それがつい出てしまったウチナータイムだったんです。大野さん、うん、プロ野球選手時代寮に住んでいました、うん、寮に住んでいる選手は交代で1時間程度の電話当番があったそうです、
うん、
大野さんはその電話当番の日のことを忘れていて1分遅刻してしまったそうです、
うん、
きちんと謝り電話当番をしましたが、その遅刻には厳しい罰則があったそうです、
うん、
それが、
はい、
減給でした。
お、
給料が減らされるってことですよね、うん、1秒の遅刻でなんと1万円の減給というルールがあり、大野さんは60秒遅刻したので60万円減給されたそうです。人の時間を1分無駄にしているとこっぴどく叱られたそうです。仕事だから時間に厳しいのは当然だけど、高額の減給があるなんて衝撃でした。大野さんはこの経験から反省してうちのタイムは一切なくなったそうです。その番組のパーソナリティも驚いていました。そして私もラジオを聞いていて鳥肌が立ちました。実は私もウチナータイムを使っていたことが多かったので大野さんの話を聞いて反省しましたね、
うん、
それから遅れるときは前もって連絡しますし、遅刻はできるだけしないように心がけています、
うん、
大野さんの話だけでウチナータイムが治らない人もいるとは思うけど、大野さんみたいに一度痛い目にあったら少しは変わるんじゃないかなと思いました。ちょっと重くなってすみません、うん、サーキースーザーこの話を聞いてどう思いましたか。いや、いいと思いますよ、
まあね、
まあ、ちょっと厳しすぎるとは思うけど、
うん、
まあ、それぐらい、ね、人のお時間をいただいてるんですよっていう。
そうね、あとはやっぱちょっとね、なんか遅刻しないのが当たり前みたいな、ね、ところもあるから、
ねえ小野さんの高校時代リアルタイムで中継見ていたなという方もいらっしゃいますしね、沖水の甲子園優勝メンバーですね、いやー1分1秒か
ねえ、
絶対無理だもんな、
無理、
こんなやってさ、まあ何分遅刻したらこういう罰則があるよっていうのを事前に決めてたら飲み会とかもうちのタイムなくなるんかな、
ねえどうだろうね、
5分遅れるにつき一杯おごれよとかさ、
あ
でもさあれが出てきそうだよね、おごるから遅れてもいいよなみたいなやつ出てきたらもっと腹立つな
開き直り
開き直りが出ても腹立つな、マジで
確かにな、
いやそれが腹立つな、これはこちら、
はい、
こんばんは、すずさん、さっきさん、ソフユンヌでございます、
どうも
お久しぶりですね、久々のお便り失礼いたします、はい、リアルタイムで聞けなかったのですが、その間とんでもないミスをしたりで散々な毎日でございました、マジか大丈夫、最近笑いながら豚っぱもんできておらずこの度は申し訳ありませんでしたいやどんな謝罪よ、聞けばさっきさんはおけがをされたようで、すずさんが怒りながら心配しておりましたね、私自身怒ってくれる人がいるのはありがたいと思っていた矢先、2人のやり取りを見ましたらほろっとしそうになりましたが耐えました、本当ですよ私らのやり取り見て泣きそうになったの年じゃない大丈夫だからそして明日怒ってくれた人に改めて謝る決心がつきました、あちょっと何か失敗しちゃって怒られたのね、ひょんなやり取りから勝手にいきり立ったリスナーですが放送楽しみにしています、 BS 長くてごめんなさい、ありがとうございます、交通事故にも気をつけてね、鈴川サーキットさんへと、あー、丁寧にどうもありがとうございます、まさか私が怪我してスーズが怒ってくれたことに対してこんないきり立った方がいらっしゃるなんて思いもなかったです、私もちょっと勇気が怪我してよかったなって思いました
いやダメですけどね、
ちゃんと貼ってますんで早く治る絆創膏貼
ってますんで、あ
本当だ、レジ汚いってばほら、
もう膝にも絆創
膏だらけでさ、膝にも肘にも腕にも怪我してよ、
ね、まだ治らないんだ一週間経っても、
治る気配がないマジで治ってるかな、
免疫力、
免疫力なのかな、もう細胞が終わってるマジでね、お互い頑張りましょう、私も傷治るように頑張りますし、ね、
気をつけましょう本当、
すずさきハイサイ、
はい、
神奈川の飲み旗ですなり、
どうも、
まずはさき、先週末のライブ生配信お疲れ様、安定のリアル3分クッキングはまたもやさすがと思いましたが、ずいぶんとブーブーが食ってかかってたよね
そうなんだ
あれ料理しない人あるあるだよね、だってはもう料理しないからかっこ笑い、すずは最短何分で一品作ったことある、では今月最後の放送も4なちばりをどもどもと、
ありがとうございます、
最速何分で料理作って、
最速でもさ、だって物とかにもよらん、
だし、どこまでを料理と言っていいかにもよらん、
そうなんだ、だから例えば、なんかもうキュウリただブワーって切って、ごま油かけただけでできるじゃん、
あれちょっとね、塩かけて
それでもいいって言うならまあ1分でできるんじゃない、
そうだよな、あれがいいんじゃん、1時間に何品料理できるかみたいな、
ああなるほどね、
チャレンジとかの方が面白いかもね、もしかしたら、
確かにね、
1回やってみたいな、1時間で何分、なんかさ昔何のテレビ番組か忘れたんだけど、高校生の料理部、各高校の料理部が集まって、1時間で何品料理できるかっていう対決をしてたわけ、番組でよ、かなり面白くて、
例
えばなんだろうな、パスタ作るにしても、わざわざ沸騰させないで水のままパスタ入れて、火も沸騰する前に止めて余熱でパスタ作るとかさ、
あなるほど、
そういうなんか工夫とか見れて、
そうかコンロも使うから、
そうそうそうコンロも使うから、余熱で温めてる間コンロとか他のもの作ってみたいなのをやってたからめちゃくちゃ面白いなと思って、
あ確かに勉強にもなりそうだね、
そうそうそう、
あこのやり方いいみたいな、
だから私もなんだろうな、横着だし、適当だから、こういう知識は万内入れてた方が楽なんだよね、
そうね、
サーキーさん怪我大丈夫ですか、黄色い汁出てないですかとね、本当に黄色い汁ね、 今のところすごいすごい角度から心配してくれる
めっちゃピンポイント
あでも黄色い汁はちょっとずつ出てます、でも
ちょっと汚い、
緑になってないから大丈夫かなと思って
あれね、なんか絆創膏にね型がつくやつね、なんかね、
今のところなんとなく大丈夫です、ありがとうございます、なんかね初めてこの
面白い、
これなんていうの、ピタなんていうの、
これ
ちょっと高い絆創膏みたい
な、バンドエイドみたいな、
バンドエイドなんだろうね、
ねえ、なんて言えばいいの、キズパッド、
キズパワーパッドだ、
あ、それそれそれ、
キズパワーパッド初めて買って貼ってるんだけど、うん、結構お高い、
高い、あれなんか少ないし高いよね、
6枚で700円ぐらいだった。でもあれよ、最長5日、うん、使える貼りっぱなし、
すごい、
一応2日に1回は様子見て、うん、この傷の具合見て貼り直してねっていうあれだけど、
じゃあ、うん、結構じゃあなんていう、粘着も、
粘着力もあるし、あ、なんか持続、なんだろうね、一応治ってる感じはする、すごく、
あ、逆につけてた方がすぐ治るのかな、
うん、これは、うん、いいと思う、なんだろうね、なんか説明が気になったんだけど、かさぶたを作らないようにしますって書いてたから、かさぶたができることが傷を遅らせてるのかなってもちょっと思った。
あ、そうなんだ、
よくわかんないけどね、よくわかんないんだけど、これつけてた方が、これの方がちょっとお高いけど治りが早いっていう、だからただでさえ注力を劣ってるから、多分これ貼ってやっと小学生ぐらいの注力ぐらいになる、中高生ぐらいは
やっと
やっと
これが年ってやつね。
あ、柴田太郎さん、
はい、
手元にどれだけ材料かっこ仕込み済みがあるかで決まるけど、
あ、でもそれもあるよね、
わかる、だからチャーハンだったら1分でいけるっていうのも仕込みありでだよね、
ね、なんか下処理やらなんやらね、
あ、私も仕込みありだったら全然チャーハン1分でいけるかも。
うん、
料理の鉄人サーキーママさん、スーズちゃん、こんばんは、お笑いカレー大好きわらばです。
はい、どうも。
料理の鉄人サーキーママさん
なんかパワーアップしてない。
先週土曜日オリジンライブ鉄人料理お疲れ様でした。
鉄人料理、いつから鉄人だったの？
デュールデュールで私登場してないけどね。俺わらわは男料理を披露していますが、どんなしたら料理の鉄人サーキーママさんになれるのか聞いてみたいです。料理の鉄人サーキーママさん、よろしくお願いします。お笑いカレー大好きわらわより、
いや、ありがとうございます。
鉄人じゃん。けど心がけてんのは、うん、普段から仕込みはちゃんとやろうかなって、なんだろうね、人参の千切りとか袋にビニールに入れて冷蔵庫に入れたりとか、
うん、じゃあもう全部野菜とか切っといて、あとは炒めるだけとかにするっていう、
ホワイトソースとかも作り置きしてた方が、ね、いろんな料理に使えるから、
あ、いいね、
作り置きはちょっと気にしてるかな。
うん、
あの番組の冒頭でも言ったけど、居酒屋で働いてたのが長かったから、居酒屋も仕込みがね、
うんうん、
結構大事だったりするから、それ見てたら、あ、仕込みやっといた方がいいかなと思って仕込みやってる
んです。あれはなんか料理によって切り方とかなんかね、ちょっと違うじゃん。
あ、そうだね、
でもまあ味は一緒だから、もう全部千切りみたいにして
る。あ、そうそうそうそう、あの千切りの方がいいかも。
あ、そうなんだ。
何にしても、
へえ、
チャーハンも千切りを横に切ればみじん切りになるし。
ああ、なるほどね。
2色とか作ってた方がいいかもしれない、もしかしたら。
2色、
玉ねぎと人参の千切り混ぜたの2色っていうんだけど、いろんなものに使える、野菜炒めだとか、
うん、確かにね、便利かも。
煮込みとかも使えるしね。これ仕込みとかやってたらすごいなんか料理もできるんで、
確かにね、
おすすめでございます。
楽になるね。
はい、皆さん今日もたくさんコメントありがとうございます。また来週の月曜日お会いしましょう、はい、お相手は鈴川サーキット、サーキーと
スズでした。
また来週の月曜日、バイバイ、
バイバイ。